こんなことを書くのは、あなた方に恥をかかせるためではなく、愛する自分の子供として諭すためなのです。手紙の書き手はパウロです。パウロはコリント教会に何を書いたんでしょう。これ前のページにあります。4章の8節以下見ていきましょう。4章の8節の言葉です。あなた方はすでに満足し、すでに大金持ちになっており、私たちを抜きにして勝手に王様になっています。いや実際、王様になっていてくれたらと思います。そうしたら私たちもあなた方と一緒に王様になれたはずですから。コリントの人たちは王様になっている。ものの例えです。豊かさの中で満足して、人を見下しては威張っているっていうんです。コリント教会を創設したのはパウロでした。ゼロからの伝道です。コリントの町に行って、一人一人に呼びかけるようにして伝道していった。人が集まったんです。時間をかけて、腰を据えて、教会を築いていった。で、やがて集まる人々は教会となって、で、まあ、土台ができたわけです。パウロとしては、これで大丈夫と。ここからこの教会は大きくなっていくであろうと、見極めたのかもしれません。で、やがて彼は次の伝道地に行きます。そして、2年が経ったんです。で、この2年の間に、教会は飛躍的に大きくなったと言います。伝道は前進して、信じる人たちが増し加わった。自動的に大きくなったわけではありません。パウロが去った後、コリントの人たちが祈って、努力して伝道したんです。信じる者たちは大いに増し加わった。手応えを得た。で、今日的に言えば結果が出たんです。そして、この後、信徒のリーダーたちは威張り始めた。で、本来伝道が前進して威張る人はいません。感謝するのが普通です。で、ここら辺でコリント教会がまだ未成熟である。このことを知ることができると思います。そして今日のところです。で、パウロは今日のところで単に威張るなとか、あるいは教会に同士で対立するんじゃないと。戒めを語ってるだけではありません。今一番のコリント教会の問題は、キリストを見失っているってことです。伝道は前進したと。その中で、頑張ってきたはずの人たちが、自分の手柄に酔ったのかもしれない。キリストを見失ってしまっている。主の教会が、キリスト不在になりかけている。パウロはここに危機感を覚えるんです。このままじゃダメだと。で、そこで厳しいことを語るってことが起こっています。こんなことを書くのはあなた方に恥をかかせるためではなく、愛する自分の子供として諭すためなのです。キリストに導く養育係があなた方に1万人いたとしても、父親が大勢いるわけではない。福音を通し、キリストイエスにおいて私があなた方を設けたのです。私は信仰の親だ。こう言ってます。これ強い言葉です。コリントの町は、ローマと、それから東の諸国を結ぶ中継地点です。地中海の東半分の中央にあったのがコリントの町です。で、コリントの町は人と物とお金が行き交う、そういう町でした。富があって、人の思いが錯綜して、まあ何でもありの町でした。で、この中で、パウロはたくさんの苦労をして、小さな教会ができたわけです。キリストという救いの明かりが灯った。で、これを大事にしてきました。教会員との信頼関係を築き、そして神様の恵みを数えて教会が生まれた。 で、この昔があるんです。で、パウロはこれを土台にして、私はあなた方の信仰の親だと。今道を外れかけている。放ってはおけない。こう言ってるわけです。そこであなた方に勧めます。私に習うものになりなさい。私に習うものになれ。私パウロを手本にしろ。こう言ってるんです。さて、引っかかるのはここだと思います。コリント教会の問題点、あるいは自分が信仰の親だと、まあ、ここまではついていくことができると思います。けれども、私に習うものになりなさい。やはりここら辺で違和感を感じるというのか、いや、そこまで言えんだろうかと、そんな気持ちになるところだと思います。一つ押さえておきたいのは、この時代の背景です。で、当然ですけれども、この頃まだ新約聖書っていうのはありません。信仰告白もない。で、キリスト教会の信仰の遺産とでも言うか、それが全くないわけです。キリスト信仰の最初期。で、そもそも、キリスト信徒が何をどう信じていいのか、まだよくわからないような、そんな時代です。キリスト信仰の形がはっきりするのは、この手紙が書かれてから300年先の話です。で、まだ信仰の土台というのか、キリスト信仰の形ができていない時代でした。で、そういう中で何をどうふうに信じたらいいのか、どうふうに振る舞っていいのか、コリントの人たちはよくわからない。まあ、こういう背景があります。17節の言葉を見ていきましょう。テモテをそちらに使わしたのはこのことのためです。彼は私の愛する子で、主において忠実なものであり、至るところのすべての教会で、私が教えている通りに、キリストイエスに結ばれた私の生き方をあなた方に思い起こさせることでしょう。重要なのは、私が教えている通りに、キリストイエスに結ばれた私の生き方を思い起こさせるだろう。で、重要なのは、キリストイエスに結ばれた私の生き方、ここです。で、私に習えと。私に習うものになりなさいと。で、パウロは、自分のこう人間性というか、それを手本にしろって言ってるわけじゃないんです。私とキリストの関わりです。で、私、パウロはキリストに結ばれている。キリストに生かされている。で、私がイエス様に対してどんな風に仕えているのか、接しているのか、関わっているのか、答えているのか。要は、私とキリストとの関係を見て、それを手本にして自分の信仰生活を作っていけ。こう言っているんです。何かこう、私を見習えばそれでいいんだみたいな、そんなことじゃなくて、要は信仰を見失ってるんです。よくわかんなくなっちゃってる教会。で、私たちはキリストに対してこうやって信じるし、こういうふうに答えていく。わかんなかったら私を見てみろと。で、これを手本にして、信仰を作っていけと。このことを言ってるんですね。で、これ問われるのは、じゃあパウロってキリストとどんな関係を持っていたんですかと、このことです。で、このことが前の2章の1節以下に出てきます。300ページ開いてみましょう。300ページです。パウロとキリストの関係、どんな関係だったんだろうかと。2章の1節から5節まで読んでいきましょう。兄弟たち、私もそちらに行ったとき、神の秘められた計画を述べ伝えるのに、優れた言葉や知恵を用いませんでした。なぜなら、私はあなた方の間で、イエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外、何も知るまいと心に決めていたからです。そちらに行ったとき、私は衰弱していて、恐れに取りつかれ、ひどく不安でした。私の言葉も私の宣教も、 知恵にあふれた言葉によらず、霊と力の証明によるものでした。それは、あなた方が人の知恵によってではなく、神の力によって信じるようになるためでした。これはコリント伝道の最初の頃を語っているわけです。で、実はこれはパウロの挫折の報告です。挫折の報告。で、パウロはコリントで伝道を始めるんです。その時、私パウロはどんなありさまだったか。衰弱していて恐れに取りつかれ、ひどく不安でした。衰弱していた。具合が悪かったんです、ではありません。衰弱していたんです。恐れに取りつかれていた。誰かが何かしているとか、そういうことではない。恐れに取りつかれてしまって、事柄は何にも動いてないんだけれども、怖くて仕方がない。ひどく不安だった。パウロは、心を病んでいたんです。とっても。そして、使徒言行録を合わせ読むと、おそらく彼はこの時言葉を失っています。心を病んで、その末に、伝道者が語る言葉を失っている。言葉が出なくなってしまった。そんなありさまです。で、なんでこんなになったのか。コリント伝道は第2回伝道旅行の最後の、伝道地でした。で、これ以前にパウロはフィリピ、テサロニケ、ペレア、アテネ、で方々の町々を伝道してるんです。で、伝道します。ユダヤ人の集まりを訪ねて、でそこから伝道が始まります。で、パウロが行くと人々が寄ってきます。話をする。信じる人もいれば信じない人もいるわけですが、やがてこう小さな集まりができるんですね。教会ができていく。で少しずつ大きくなって、フィリピならフィリピ、テサロニケならテサロニケで、小さな教会ができます。教会の核と言ったらいいかもしれません。で、それがだんだん大きくなっていく。で、大きくなると、そこで必ず迫害が起こるんです。で、小さな時はまだわからないです。だけど大きくなると、あいつら何なんだって話になります。で、パウロっていう男が来て、伝道してるんだ。救いを伝えている。中身は何だ。十字架で死んだイエスが救い主なんだ。ユダヤ人も外国人も関係ない。イエスを信じればどんな人でも救われるんだと言っている。で、ここで保守的なユダヤ人から猛烈な反感を受けます。律法を聞いて守って行って救われる。なんで十字架につけられて呪われて神から捨てられて死んだ男が救い主だ。その男を信じれば、神の言葉はどうでもいいのか、律法はどうでもいいのか、とんでもない邪教を広めている。ということで、パウロは攻撃されます。迫害が起こるんです。パウロって人は負けていませんでしたから、信仰において戦うんですね。そうすると、保守的なユダヤ人の人たち、パウロ憎しの人たちは猛烈な勢いで、パウロに襲いかかることになります。で、文字通り追っかけ回して、パウロを捕まえて、牢屋に投げ込んで、そのためには何でもすると。パウロが伝道すると、信じる人は怒るんです。で、同時に必ず迫害が起こる。そして大騒ぎになります。パウロ自身が囚われて、鞭打たれてっていうことが起こるし、場合によると、パウロが導いた人たちの家が襲われると。あるいは、信徒たちが逮捕されるような、そんなことまで起こってくる。で、コリントの町にパウロは来たんですけれども、順繰りに伝道して次はコリントの町だ、そんなものではなかったと思います。伝道して教会ができては、迫害が起こって追われて逃げて、次の町に行って、また同じことが起こって。で、パウロは、場合によってこう逃げ回るようにして、町から町へ福音を伝えては逃げて、福音を告げては逃げて、で、ようやくコリントの町にたどり着いた。こんなありさまです。で、コリントっていうのを申しましたように、ここは大都会なんです。港を二つ持つような大きな都会です。おそらく当時のローマ世界で4番目に大きいくらいの都市です。 ここに来ると、おそらくパウロはほっとしたはずです。大都会ですから、自分一人、何言っても飲み込んでしまうようなところがあったと思います。で、コリントの町に来て、パウロは、ここなら追っては来ないと。ほっとして、心の糸、緊張の糸がプツンと切れたと思うんです。そして、安心するよりも今まで抑え込んでいた心の疲れ、痛み、傷です。これが一気に吹き上がってしまった。我慢していたものがゲッと出てしまって、そして心も体も衰弱した。恐れに取りつかれ、ひどく不安だった。パウロはこの時、それで終わらなくて、今までの足跡を振り返ったはずです。で、その中で彼は気がついたというか、悟ったんです。パウロ、信仰熱心、真面目な人です。で、これまで全力で伝道してきた。知恵と力を総動員して、熱心な信仰で。だけど、その結果、確かに教会はできたんですが、大騒動が起こって、追いかけ回されて、心も体もボロボロになった。反省して、自分はこれまで何やってきたんだろうかと。そこでパウロは気がついた。自分の知恵や力、これを頼っていたんじゃなかろうかと。いや、伝道ってのはそういうことじゃない。もちろん頑張るんですけれども、頑張ってその結果どうにかなる、そんなもんじゃない。いや、そうじゃない。伝道っていうのは、先日詰めて言えば神様がすることだと。私が頑張って努力してどうにかなる。そういうことじゃない。そうじゃなくて、神様が、主キリストが私を用いているんだ。私が何を知ってるとか、何ができるとか、これだけ熱心だとか、そういうことじゃない。もちろんパウロは普通に頑張るってことを否定してるんじゃなくて、それは大事なんですが、中心はそこじゃない。中心は、主キリストが世に伝道している。しもべである私パウロは、そのキリストに用いていただければいい。そこで彼は言うんです。兄弟たち、私もそちらに行ったとき、神の秘められた計画を述べ伝えるのに、優れた言葉や知恵を用いませんでした。頑張って頑張って、知恵を尽くして、力を尽くして、いや、そういうことじゃない。私はひたすらキリストを指し示せばいい。福音を語ればいい。それだけでいい。いや、それをするのが私の務めなんだ。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからです。パウロは人を説得することができる人です。それこそアテネで哲学者たちと議論を交わして渡り合えると。それだけの知的な実力を持っている人です。だけど、そういうことじゃない。神様は、キリストはそういうことを私に求めてないし、そういうことで伝道が前進するわけじゃない。私、パウロは、ひたすら福音を告げる。十字架で死んで復活して、今生きて働くキリストを指し示す。それができれば十分。いや、その一つをするために、私はお召し出しをいただいたんだ。パウロは、コリントについて、このことに気がついた。心の目が開かれたんです。で、そこで彼は今日のところに戻っていただいて、コリントの人たちに告げるわけです。そこであなた方に進めます。私に習うものになりなさい。で、習うものになれと。私が手本だ、見習えと言うんですが、見習う先は何かっていうと、さあ立派になりましょうと。信仰熱心になりましょうと。朝晩お祈りするんですよ、みたいな。そういうことではない。 パウロは自分のいいところを見せたいんじゃないんです。反対です。自分の赤裸々な姿を見せたいんです。頑張って頑張って伝道した。そしてダメだったんだ。人の力で福音は伝わらない。そして私は気がついた。キリストは私の能力ではなく、弱さと限界を持つ私という人間そのものを用いているんだ。主キリストと一緒に生きていくこと、この方ご自身を知っていくこと、これが大事。だから、威張るな。人を見下して、自分を高めるようなことをすんな。イエス様を信じる者同士噛み合って、何の意味があると。これを言ってるんです。いいところを見せようとするんじゃなくて、裸の自分、言ってみるとパウロはどん底でキリストと出会ったわけです。それを見てくれ。それを手本にしよう。このことを言ってるわけです。キリスト信仰は修行を重ねて自分自身を高めていく、そういうものではありません。むしろ反対で、キリストに従う中で裸にされていく、そういうものだと思います。キリストを信じていろんなものを獲得するのではなくて、キリストを信じて私たちいろんなものを獲得して身につけているわけですが、イエス様を信じる中でそういうものがそぎ落とされていく。パウロっていう人を振り返れば、彼はユダヤ教の中ではエリート青年でした。信仰の血筋は良くて、頭も良くて、子供の頃から英才教育を受けた人です。律法学者の先生になる人だった。いいものをいっぱい持っています。彼自身が言っています。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については火の打ち所のないものであった。神の律法を守る上で私は完璧でしたって言ってるんです。ところが、キリストを信じて、それら益となるものが、糞土のように思える。いらない。必要ない。これはパウロ自身が言ってる言葉です。あるいは、ペトロも同じです。彼は、田舎の漁師さんです。特別なものなんか何もなかった。彼に注目する人は誰もいなかったんです。そしてイエス様からのお呼び出しがあって、弟子になった。忠実に従ったんです。命がけの献身だった。漁師の網を捨て、家族から離れて、文字通りの献身、出家のありさまでイエス様に従った。そして従う中で、ゲッセマネの園で、我が死を見捨て逃げ去って、大祭司の官邸で、イエスなど知るものかと大声を上げた。そして十字架のもとに、男の弟子たちの姿はなかった。やはり、持っているものが、そぎ落とされていきます。裸になるんです。一人のペトロになった。そして、パウロであれば、伝道する中で、自分の持っていた知恵力、そういうものが削ぎ落とされていく。ただのイエス様の弟子、パウロになるんです。ただの人になる。キリストは私の力量ではなくて、私そのものを愛しているんだ。このことに気がついていきます。裸で無力な私、そしてそういう私をキリストは愛して、キリストが私に働いて、恵みの不思議を表してくださる。このことに気がついていくわけです。最後にパウロ言います。高ぶっている人たちの言葉ではなく力を見せてもらおう。神の国は言葉ではなく力にあるのですから。救いは言葉ではない。ここで言う言葉というのは理屈です。救いは理屈じゃないぞと。力だと。 生きる力です。救いがあなたの生きる力になっているのか。理屈で物事を考えるんじゃなくて、キリストがあなたの生きる力になっているのか。このことを見せてもらうというわけです。パウロは何にも持っていなかった。いっぱい持っていたんですが、キリストに従う中で裸にされていったんです。そして裸のパウロをキリストが覆うんです。ペトロもそうです。いろんなものを持っている。だけど、キリストに従う中で、神様の前にいろんなものは役に立たない。神様こういうものを求めていない。ただの私を求めている。裸の私を求めている。それを知らされる。そして、裸の私が、キリストに覆われている。キリストに包まれているんです。これを知るんです。私たち誰しもが努力して生きています。猛烈な努力をして生きているんです、毎日。しのぎを削って、ぶっ倒れる寸前まで努力して、やっと追いつくか追いつかないのは現実です。同時に、そういう自分の力のなさも知っています。で、ここで、キリストを仰ぐのか、つぶやいて終わっちゃうのか、あるいは、自分の手柄を集めて、誇りとするのか、よりどころとするのか、ここで道が分かれるんだと思います。キリストは、何にもなくていいって言うんです。裸のまま、私の後について来い。私がお前を生かす。これを今日、私たちに告げているんです。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、主キリストは裸で十字架にお付きになりました。ご自身を神と人に捧げるためです。何かを持っているから、何かをできるから、そんなことではありませんでした。主はただの私、ただのあなたを求めるお方です。どうか主よ、私たちが裸の自分をそのままにして、主に捧げることができますように。そして、生けるキリストと共に、世の果せば、一足一足を歩んでいくことができるように、力を与えてください。主よ、どうか、私たち一人一人に、御心のままに働いてくださって、私たちを生かし、用いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。